朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、編集員長澤光子さんをお招きしています。長澤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長澤さんは食と文化の担当をしている編集員ということですよね。
はい。
で、まあ、と言いましたけれども、料理記者、こんな風に呼んでもいいんですかね。
ですね、岸朝子さん、まあ、お亡くなり
しまったんですが、そうなんですよ。それはやっぱり僕も思い出して、料理の鉄人に、ね、よく出てらして、はい、料理記者歴30年、岸朝子さんですね。はい。と同じようなお仕事なんですか。
まあ、他のこともやっておりますが、まあ、基本的には料理記者と、名乗らせていただきたいと思っています。私、駆け出しの頃にですね、岸朝子さん取材させていただいたことがありまして、
ね、
あら、長澤さん、なかなか料理分かってらっしゃるわねと言われたことが勲章になっております。
すごいじゃないですか。はい。だって料理の鉄人たちに対しても極めて厳しいこともおっしゃる岸さんに褒められた。
はい。なかなかですからね。
流歩付き。
はい、流歩付きだと思います。
ちなみに長澤さんは料理記者歴どれぐらいになるんですか。
そうですね、まあ1993年の入社ですので、もう随分ありますが、うん、まあ、他の仕事職場にもいましたけれども、ちょっともう何ですか、20年ぐらいはもう、
そういうことです
ね、延べやっているのではないかと思います。
でもずっと、まあ、最初から料理記者だったってわけではない
ですね。中途の採用で、私もともと料理の専門誌や業界誌を作っている出版社に勤めていたんですけれども、はい、まあ、社会人入試の採用ということで試験を受けまして、
はい、
で、まあ、最初は横浜に配属されましたので、そこでは警察を行った
りですかね。警察を回ってたんですね。はい、なんかあんまり想像ができないですけども、
はいはい、よく皆さんからそうやって、
横浜なんて事件も多そうですけども。
そうです ね、交通事故でも
事故もね、
とても多いところだったんですが、まあ、勤まったかどうかはちょっと定かではございません。
ともかくやりました。
やりました。
はい、
はいはい、ということです。
でその後はどうだったんです
か。その後東京の、当時は学芸部と言いましたけれども、 そうですね、そこに参りまして、はい、で見習いで、まあ、その時、まあ、先輩もおられましたので、ほうほう、まあ、料理の記事も含めて生活報道全般をやるようになりました。で、まあ、文化面担当したりとか、あと大阪行ったり東京総局行ったり、いろいろしながらも、まあ、ライフワークとして食料理を取材しております。
もともとね、その料理に関する業界誌雑誌みたいなものを作る会社にいらっしゃったと。はい、
そうですね、その時に料理の、レシピ欄もやってましたし、あと、まあ、人物のインタビューのようなものも多くてですね、まあ、それはもう新聞記者になってからもあまり変わらないといえば変わらないです。
そこを志したっていうのは、もともとやっぱり食や料理に関心があったってことですか。
大好きでしたね。
大好き。なんかきっかけとかあるんですか。
そうですね、まあ、母親が料理が好きだったっていうこともあるかもしれないんですが、まあ、家族全員がそう好きってわけでもないので、まあ、やはり何に惹かれたのかちょっと自分でも分かりませんけれども、まあ、料理の本を読んだり、あと、まあ、テレビなども盛ん、海外のテレビ番組なんかも大好きでしたし。
海外のテレビ番組。
そうですね、世界の料理ショーというのを覚えておられる方も、まあ、この中で聞いてらっしゃる方の中で、
どっち
のしか覚
えてないですけどね。
そうですね、はい、アメリカの番組だったんですが、
はい、
その後ですね、まあ、その時は大変グルメなお料理を、まあ、フランス料理を紹介していた方が、その後、まあ、ご自分の体調なども変わってですね、すごくヘルシーなお料理を提供するようになって、その頃私、そのアメリカに出すファーストフードというテーマで、はい、取材に行ったことがあったんですが、そしてその時に憧れのグラハム・マカーさんにお会いしてインタビューをしたという経験もございます。
うん、あ、そうなんですね。はい、グルメブームってあったじゃないですか。
そうですね、どのくらいのことを遡ればいいのか、まあ、80年代後半、はいはい、ここからになるのでしょうか。うん、料理の雑誌がいろいろ出たりですとか、まあ、テレビ番組も盛んになりまして、うん、まあ、バブルとの経済の頃と並行しているのかもしれません。
あの頃だから、バブルの頃に一気にいろんな国の料理が出たなって覚えていて。
そうですね、
ね、エスニックとか言ってましたけど、当時は。
そうですね、エスニック料理、アジアの料理が、うんうん、まあ、旅行のブームなどともこう連動しているとは思うんですけれども、うん、海外旅行行く人が増えて、うんうんうん、現地の情報も入ってきて、うん、であと刺激を求めるとか、まあ、そういった 時代の流れもあったんだと思いますけれども、エスニック広がりましたし、ただ私がですね、その料理の記事を最初に始め書いただから95年ぐらいでしょうか、はオリーブ油をその新聞の記事に出すかどうかで、あのもうあのいいかしら使ってとか、丸かっこサラダ油は必要ねとか、そういったお話をしていたんですよね。
まだ一般的じゃなかった。
本当にもう今はバルサミコ酢と書いてもですね、もう OK になりました。ナンプラーも OK です。ココナッツミルクも大丈夫でしょう。はい、そんな風に、
まあ、
料理の、まあ、地方のスーパーに行っても見つかる、まあ、全国で手に入るっていうのを基本的には基準にしているので、どういうものを使うか使わないかっていうのは考えています、
私ね、1975年の生まれなんです、それであの幼稚園のね卒園式の後に、実は NHK にですね、カメラで撮られてるんですよ、
まあ、素敵な思い出。
それは何かっていうと、卒園式の後みんなで、まあ、お友達とお友達のお母さんたちと一緒にマクドナルド行ったんですよね、でマクドナルドでこうでっかい口開けてハンバーガーパクついてるところをなんかテレビカメラに撮られてたんですよね、これ何かっていうと、あの牛肉オレンジ交渉というのがあって、輸入の自由化ですよね。だから、まあ、そもそも関税で日本のこう農産物とかっていろいろ守られているのがだんだん自由化が始まったのがその頃で、だいぶその食も広がった。でもう一つはすごく覚えてるんですけど、マクドナルドって今みたいに気軽なもんじゃなかったんですよね。あのもうちょっと高かった、でマクドナルド行ってハンバーガー食べてもあんまお腹が膨れないんですよ、だから別におにぎり食ってるみたいな話で、ちょっとお金のある人が行く感じだったし、マクドナルドで誕生会を開くっていうのがすごいステータスだったんですよね、でその頃、ロイヤルホストっていうのがどんどんできた、で僕はそのロイヤルホストっていうのにたまに連れててもらうのがめちゃくちゃ嬉しくって、なんかシャーベットとかちょっと高いんですよ。でもあれも今のファミレスとちょっと違う。
そうですね、まあ、ロイヤルホストは確か福岡が発祥で、でレストランやあと機内食なども手掛けておられる企業だと思うんですが、コアなファンがおられるような、料理ね、をきっちり作っているということで、
もちろん今もあって、ね、今も他のファミレスよりはやっぱりちょっとね、お高いというか美味しいというか、そういうイメージでね、
でも季節のパフェなども素敵なものを作られておられますし、あとオニオングラタンスープのようなもの確かあったと思うんですが、やっぱりこうシェフがちゃんとそのお店にいて料理をしているというところでは、特徴のあるお店かと思いますが、
だからなんかその私が子供だった頃、だからまあ40年前とか30年前とかになってくると思うんですけど、にすごくその食ね、日本においてこうなんか広がりが出たなっていう印象を僕持ってるんですよ。
あ、そうですね、私が取材した中ではその大阪の万博をきっかけにして、
なるほどね、
確かケンタッキーなどもその前後だったと思うんですけれども、
ケンタッキーもね、道頓堀に投げ込まれるおじさんね、
そうですね、で海外からも料理人さんがやってきたし、それをきっかけにいろいろなものが、増えたし、で、料理人さんの中でも若い頃に、万博で働いていたっていうような思い出を語る方も結構おられまして、以前の東京オリンピックも一つ日本の西洋料理というか、そういうものが大きくなるきっかけにはなっていたんですが、一般的に広がるという意味では万博って一つの契機にはなっていて、その後ファミリーレストランや、あと車社会になることでロードサイドにいろんなお店ができるとか、
そうでしたね、
それの後は何でしょうか、出前からデリバリーに変わったり、今ねまたデリバリーが大変なことになっておりますが、
そ
うですね、オートバイで、
昔はねお蕎麦をね、
出前していたというようなことから、随分変わりましたけれど、
変わりましたよね、
変わったというか変わらないとも言えるのかもしれませんが、
逆にそうか、ギグワーカーもねお蕎麦のね出前もそんなに変わらないっちゃ変わらない、
そうですね、でもあの出前のなんていうんですか、あれ機械っていうんでしょうかね、優秀ですよね、
揺れても大丈夫
っていう、
バネついてるんですよね、かっぱ橋とか行くとまだ売ってるんでしょうかね、
今も使えば いいのにってちょっと思ったりするんですけど、
ウーバーの人たちもね、あのなんかあの四角いね、リュックみたいな背負ってますけれどもね、別に岡持ちでいいんじゃないかっていうね、その方が汁物とか揺れないんじゃないかみたいな
かもしれません
が、はい、いや何を言いたかったか
っていうと、そうでしたね、何の話だったか、
いや結局今回のテーマはですね、はい、料理記者とは何ぞやっていう話なんですよ。
なるほど。
それで、まあ、長澤さんがねこうご紹介をいただいている作っている料理メモっていうのがあるじゃないですか、はい、これはもうあの小さい、ね、記事ですけれども、はい、こうレシピが載っていて、あのうちの妻なんかもですね、あの楽しみに切り抜いているんですけれども、
ありがとうございます。
やっぱ切り抜いて今ね新聞、まあ、紙の新聞がどんどん売れなくなっている中、はい、切り抜いて使うっていう意味では本当にこう残っている実用的なですね、もう本当に紙じゃないと困る記事の一つだなっていうふうには思ってるんですよ。
そうですね、あの、まあうん、何年か前まではあの真四角ではなくてその日の新聞のこう事情によってですね、うん、少し形もこういびつだったりしたんですが、それでとまあ不親切であろうということもあって、うん、今はまあ真四角の形になっているんですが、ただ日によってあの、うんうん、位置する場所が少し変わったりすることで、ちょっと一定にしてほしいなっていうようなご意見をねやはりいただいたりするぐらい、やはり切り抜いてくださっている方は多いです。であの時々私たちもその読者の方に取材をすることがあるんですけれども、うん、やっぱり自分のお気に入りのレシピをノートに貼ったりして、うんうん、あの大事に取っておられたり、あとそれをまた人に教え進めたり、
そうそうそう、
いいなと思ったレシピってやっぱりあの、うん、私もそうですけれど、これいいわよってこうあの伝えたくなりますよね、
うんうんうん、そうですね。で、まあ、やっぱり未だにあの方がそのなんていうんですかね、ネットのね URL を教えるよりも、はい、こうパッと見てわかるっていうようなところがあって、
そうですね、
うん、写メで送ることもできますしね、
そしてあのやはり冷蔵庫っていうとってもあれはメディアと言っていいんでいいかもしれないんですけどキッチンの中のプラットフォームですね、キッチンの、はい、あのうん、そこにこう貼っていただい貼ってますよって言われると、はいはいはいはい、本当に嬉しいって思います、
は
い、
そうですよ、うちもそうなんですけど、はい、やっぱりあれは切り抜かれることを意識して作ってるんですね。
そうですね、まあ、料理メモはあのそうやって四角にしておりますし、うん、もう一つあるご飯ラボという
ご飯ラボ、ね、
まあ、大きな、はい、あの一面使ってるものですけれども、うん、それはもう最初からですね A4 に切り抜いて2枚になるっていうためのレイアウトをあの、まあ、デザイナーの方や編集の方に考えていただきまして、うんうん、あのよく見るとですねハサミのマークも入っておりますので、
あ本当ですか、
はい、
見落としてましたね。
実際に切り抜いてくださってる方が、うん、あのたくさんおられて、あの
そうなんですね、
はい、やはり切り抜くっていうのはあの大事なことじゃないかという、
うんうん、だから新聞ってね別に全然 A4 サイズとかに合わせた紙じゃないん で、
そ、 うです、ね、
そっから A4 のものを切り出すっていうのは結構技術的にはレイアウト大変だと思うんですけど、はい、そこを頑張ってるんですね、
はい、あのお願いしましてですね、うん、挑戦させるってことだなとか言われながらも素敵なものを作っていただきました
ちょっと若干嫌がられながらもちゃんとしたものを作る、まあ、職人の、ね、
そうですね、 ですね、新聞のいいところだと思います、うん、
それでいや、あの私は一切その料理取材歴がないわけなんですよ。
あ、はい、
あの事件とかテロとか、そんな取材ばっかりやってきて、はい、ただあれも当然取材をして作ってるわけですよね。
そうですね、うん、あの例えば、料理メモので言いますと、うん、まあ、4人の先生が今お願いをしていまして、はいはいはい、料理研究家の方それぞれ個性のある方たちですが、うん、まあ、あの先生たちが、まあ、考えたレシピを、うん、原稿でいただいて、うん、であのできる範囲ですけれども記者も自分たちで、うんうんうん、あの再現をしてみて、
してみて、ね、
やってると。
で、あれってでも、はい、そのなんか何を作るったってその先生方もねいろいろ別に毎回毎回知恵が出るわけじゃないんじゃないかなって気もするんですけど、
そうですね、あの、まあ、本当に雑談の中からメニューが生まれるっていうようなこともありますね。あのこういうこと知りたいとかこういうのが困ってるとかって、まあ、あの原稿のやり取りの中で話したりする中で、うん、あ、じゃあそれやりましょうかっていうようなことがあったりします、うんうんうん、でもう一個の、まあ、ご飯ラボの方はもう少しテーマを決めて、それも先生と、まあ、打ち合わせをしながら決めていくんですけれども、
うんうん、
あのそうですね、料理取材がスポーツなどの取材にも似てるのかな、何の取材に似てるかちょっと、まあ、
どういうことですか、
数字が大事とか、まあ、あの、うん、やっぱり正確さは求められる。
ああ、そうですね、は
い、ただ、数字だけで表現してしまうと、まあ、伝わりにくいところもあるので、やっぱり全体を、うん、ゲームの流れをも見ないといけないっていうようなことは、
ゲームの流れをね、はい、 や、あのでこう限られた文字数でその再現できるっていうのが大事じゃないですか。
そうですね、
うん、それって再現性の高さみたいなのってどういうふうに工夫してるんですか。
そうですね、もともと作りやすいレシピを考えていただくというところも前提にあるんですが、うんうん、手順って、切ったり下味をつけたり、うん、何かこうやっていく中で、これは何のためにやってるのか、
あーなるほどね、
でやらないとどうなるのか、
うんうん、
っていうことを、取材をして、
ほうほう、
できるだけ分かるように書くということは大事です。よく塩少々胡椒少々みたいに、うんね、習いのように書いておりますけれども、はいはい、その塩って何のための塩なのって、結構塩の目的って様々にあると思うんですよね、
うんうん、
もちろん軽く塩味をつけておくっていうのもありますし、うん、割と、多くたくさん振って、素材から水分を引き出すという塩もありますよね。
あ、なるほどね。
でそれによって、魚であったりしたら表面のこうちょっと臭みのようなものも取れると、
うんうん、
で野菜だったらしんなりするっていうようなことありますし、
うん、
あとお肉でも塩をしてから長く時間を置いておくと、
うん、
そこのタンパク質がその塩溶性といって、塩に溶ける
へあそうなんですか
があって、そうすると、うん、しっとり柔らかく、プリッとなる、あのかまぼこがすごいプリプリするじゃないですか、
はいはいはい、
それ同じ原理を使っているそうなんですけれども、なので使用してからしばらくすると、やっぱり食感は変わってくるわけですよね。なので、使用して 何分置くとかって書いてあるときに、うん、忙しいと思ったら、意味がわからなかったら省いちゃいますよね。でそれでもちろんできなくはないけれども、やっぱ長く置いた方がいい場合はどうしてそうするかってことを書く、
ね、
だから文字数が多くなっていってしまうんですけれども、
難しいですね。
そうですね、塩加減と火加減っていうのはやっぱり料理をの再現性をこう担保するためには大事なものだなということもありまして、で取材してると、先生たちうまいから、わー上手にいかにも簡単そうに作っちゃうんですよね、
はい、
それであはいはいみたいな感じで取材をして帰ってきて、で自分で作ってみるとあらみたいなことで、
なるほどね、
うまくいかなかったり、なんで失敗したのかってことをまた、お伝えすると、あそこが分かってなかったのね、そこが伝わってなかったのねみたいなことになって、原稿が完成されていくと。
やっぱりそこは取材ですね。
そうですね、そのように思います。
今でも聞いてて思いましたけど、やっぱスポーツに似てますね。だってプロのスポーツの人、選手、あるいは指導者の人なんていうのは、もともと自分では簡単にできるわけじゃないですか。
そうですね、
非常にこう軽やかに走ったりするわけだけれども、同じふうにやろうと思うと、僕らがやるとドタドタ走っちゃうと、でもこれは理由があるわけですよね。例えばももの上げ方がこうね、足りないであるとか、腕の振り方がおかしいであるとか、そういうのを言語化するっていうのが、コーチングってことになるわけですけれども、これ料理も多分一緒ですよね。
そうですね、だから今、動画などの、メディアが発達して、確かに例えばシューマイを包むとかね、餃子を包むっていうのをじゃあ言葉で、説明するって結構難しくないですか。
難しいですよ、
これもね、動画で見てしまえば一目瞭然
そうです、ね、
かもしれないんですが、先ほど言ったように、なんでそうなるのか、そうしないとどうなるのかって、やっぱりテキストで、きちんとお伝えしておくってことも、流れて見てしまうものとはちょっと違う役割はあると思っています。
結局そこを理解してないと他の料理に応用ができないですよね。
そうなんです、
ずっと同じもの作ってるわけいかないですもんね。
しかもその茹でるっていうような調理は、もちろん日本料理のおひたしもするかもしれませんけど、イタリア料理で何か、パスタに入れる野菜、塩茹でするってことであればみんな一緒ですよ ね、
そうですね。
だから茹でるってどういうことなのかなっていうことが、体感していれば、別にその理屈でなんかこう一生懸命難しく覚える必要はないと思うんですけれども、それが分かっていれば、料理がやっぱり上手になる、美味しく、思うような味ができる、やっぱり自分で料理をする楽しみって自分の好きな味にできるってことが あると思うので、そのためにはやらされてるんじゃなくて、自分がこうやってるっていう感じになるお手伝いがしたいというふうに思っています。
パスタってやっぱ塩入れないとダメですか、茹でる。
いろんな宗派と言ってしまいそうになりましたが今
いろんな考え方が
流派ですね、
流派
がありますが、一般的には1% ぐらいの塩加減でやると、そのパスタだけを食べても まあ、いい感じの塩味がついてて美味しいので、他のソースを濃い味にしなくて済む。
あ、そういうことですね、はい、
だから美味しいものとちょうどいいもの同士を合わせるっていうのが、まあ、一般的じゃないかと思いますね。
最近はね、なんかもうフライパンとかでね、水の中にね、あのパスタ入れてそのまま茹でちゃうなんて人もね、いるし、
あの、まあ、いろんなあのパスタ
でもお湯はたっぷりの方がいいよなんていうこともあるじゃないですか。そうですね、
やはり、まあ、あの表面についている小麦粉が、まあ、お湯の対流によってですね流れたりするってあのことを考えると、まあ、大きい方がいいかなと。あのおそうめんとかうどんとか、まあ、パスタはそうでもないかもしれないんですが、うん、やっぱりぐるんぐるんお湯の中であの、うんうん、泳いでいるからこそ、はい、あの余分な塩や表面 の、ね、あの小麦粉が流れて美味しくなる。でそれをまあ水でキュッと締めると、まあ、ピカピカの麺になるとかっていうことは、
ま
あ、あるので
、やっぱそこにはちゃんとした理屈がありますね。
そうですね、だからまあ、あの常にそれを目指さなくてもいいけど、うんうんうん、今日は忙しいし、はいはい、まあ、簡単にしようと思って選ぶとか、うん、やっぱりまあ選択肢として選べればいいのではないかと思います。
うん、なるほどね。
で、例えばこう今何でもフライパンで料理をするっていうのが、はいはい、あのこうまあ、確かに調理道具たくさん持ちたくないし、フライパンとても便利な、
取りますからね、
はい、お鍋だし、あ、お店に行くと、うんうん、こんなにいろんな形のフライパンがあるのかっていうぐらい、ね、これって もうすでに鍋ではないかっていうような深いものまであるんですけれども、うん、やっぱりまあ向き不向きってありますね。で、先日そのお魚の煮付けですね、うん、これをまあ、あの紹介したんですけれども、あの実際にフライパンと、うんうん、鍋で、あの作り比べてみたんです。
へえ、どうでした？
そうするとですね、あのフライパンは、まあ、あの同じ直径でもやっぱりこう上が開いてますから、うん、まあ、平らですよね、大きくて、同じだけの煮汁を入れても魚の上までですね、あの、うん、煮汁が湧いてこないんですよね。
へえ、そうなんですね。
で、落とし蓋をしても、うんうん、あのなかなかその上までこう煮汁が来ないので、うん、結構時間がかかってしまったりすると、うんうん。で一方その片手鍋、まあ、お味噌汁の鍋でもいいんですけど、まあ、あの雪平鍋があればベストかもしれませんが、その熱伝導率のいいお鍋で強火でですね、うんうんうん、まあ、あの少なめの煮汁でも落とし蓋をして、もう強火で一気に炊くと、うんうん、中の魚の水分が出ないうちにふっくらと火が入って、そしてですね、煮汁は自分の好みに後から煮詰めたければ煮詰める、しゃぶしゃぶが良ければしゃぶしゃぶのままみたいに、あなたの as you like で、あの作っていただくと作っていただけばいいということで、これはもう私もなんか煮物はこうゆっくりしなきゃいけないのかなとか思い込みがあるんですけれども、うんうん、実は日本料理って意外と強火を使うなっていうことも。
ああ、そうなんですね。
で、煮込みってそんなに長いわく煮込むばっかりが煮込みじゃないとかっていうことも教わってます。
朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞ある聞きは人工音声が伝えるニュースサービスです。外に出かけたらスマートフォンのアプリで、お家にいるときはスマートスピーカーに、朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってください。あなたの知りたいニュース、どこででも朝日新聞ある聞き。たった5分で今日のニュースをまとめ聞き。
いやー、だからそういうそのまあ、私もね、母にね教わったレシピとかあるわけなんですけれども、はい、まあ、レシピってあってですよ、まあ、その僕の母なんか、まあ、とりわけそうだったんですけれども、はい、まあ、適当なんですよね。あの、まあ、ここら辺で醤油入れろみたいな。
あれが素晴らしいですよね。
いや、で、ただ新聞で書くからには、そこをそれこそ言語化しなきゃいけないわけじゃないですか、はい、なんか醤油の量とかを測ったりしてるんですか、お砂糖の量とかって。
あ、そうですね、必ず、まあ、大さじ、
そうそう、ね、
小さじを基本にして、ね、うん、じゃもう感覚でね、そ、2回目から作るときは分かってもらえばそれでいいと思うんですけれど、まあまあ、あのレシピをの分量がいらないっていう考え方も、まあ、ここ数年あるんですけれど、ただもともと完成した味が、分からないと、やっぱりいつまでたっても正解が分からない、まあ、そうですね、正解っていうか一つの答えかもしれませんね、うんうんうん、別に正しいかどうかは別かもしれませんけれど、うん、なので分量はきっちり、まあ、お伝えするようにしていますし、うんうん、あとまあ、ミニ情報としてお伝えするとですね、
例えば、はい、
あの 煮物の時にですね、うん、例えば砂糖と醤油を入れるって言った時に、うんうん、それ大さじ1ずつだとしますよね、
はい、
そうしたら料理メモの先生たちは砂糖を先に入れるんです。どうしてかっていうと、醤油を先に入れてしまうとお醤油でスプーンが濡れますよね。
あ、
それを砂糖の壺には突っ込めない。
そうです、その通り、
はい、
うん、
なので粉物から先にみたいな。
あ、そんなところまでちゃんと考えて、
はい、考えられております。
でもそれも先生、料理の先生方っていうのはやっぱりもう最初からそういうふうにレシピ用にちゃんと測って考えてくださるんですか？
そうですね、新聞でお願いしている方たちは分量をきっちりと出してくださっています。
でもね、多分そうじゃない人もいるでしょう。つまりその、まあ、料理メモの先生方はそれでいいかもしれませんけども、はいはい、料理取材となれば、全然市政のね、レストランだったり食堂だったり行って、はい、そのレシピを書くっていうことも多分ある。そういう時って店のご主人とかもなんかバーンみたいなね、
は
い、
バーンですね、
お相撲さんがね、はい、塩ぶん投げるんじゃないですけれども、そういうのってどういうふうにこう言語化するんですか？
そうですね、私の場合は別に七つ道具というほどじゃないですけれども、うん、先ほどのまあ大さじ小さじやメジャーとかですね、うんうん、まあ、失礼にならないかなと思えば量りは持っていくこともあるんですけれども、
なるほどね、
その場で入れようとしてる時にハッハッと測ってもらったりしますね。
あ、なるほど。
それで、はい、まあ、しつこく横で聞くわけですね。
へえ、
なんでしたんですか、うんうん、うるさいなとか言われながらも
あ、やっぱり理由をちゃんと聞こうって
わけですね。そうですね、だから先ほどのなんでそうするのかっていうのがわからないと、うん、原稿がなかなか書けないので。
あってこうやって言ってる間に入れちゃったみたいなことないんですか？
まあありますね、それは。そうするともう一回、うん、まあカップでちょっともう一回ぐるーんとやってみたら、だいたいこのぐらいっていうような分量で出したりですね。
なるほどね。
そんな風にして、
結構気の抜けない取材ですよ、それはね。
そうですね、メジャーとかで測ったり、うん、何センチの厚さかなとかっていうのも、うんうんうんうん、まあ、あとは分からないときは手で、うん、まあ、こんくらいかなっていう、手に、手ばかりっていう、まあ、実際に考え方があるんですけれども、だいたい自分の手のいっぱいでこのぐらいとかっていうのでもメモしておけば、うん、後からまあだいたいどのぐらいだったってことが、その正確な再現性という意味では厳密ではないかもしれませんけれども、まあ、目安となる分量はそれでわかるんじゃないかと思います、うんうん、
なるほどね。あと煮てる時間とかがやっぱりタイマーとかで測って
た。そうですね、まあ、今スマホが、ね、あるから随分便利になりましたけれども、うん、まあ、タイマーは書きっぱなしにして、今何分だった何分だったっていうようなことは、うんうん、メモをしておきます、
うんうん、でやっぱりこうなんか似てる間のこうね、料理のこう素材の変化みたいなのをこう見たりしてるわけですか？
そうですね、弱火中火って言っても、例えばお店屋さんのコンロってもとっても火力が大きくて、
業務用のもの、
ね、で、まあ、料理にお店の方はこれ中火だよ弱火だよって言っても、うんうん、実際に鍋の厚さとか大きさによっても全然違ってしまうので、
ね、
やっぱり鍋の中を見るっていうのは大事で、うんうん、沸いてる沸き方がどうか、本当にグラグラ沸いてるのか、それともふつふつ沸いてるのか
違うんですね、やっぱね、
はい、まあ、このね、オノマトペって言うんでしたっけ、
オノマトペ、
うん、はい、日本はとってもその種類が多いと、この研究をされている先生もおられるんですけれども、ね、うんうんうん、ただこれを英語に訳したりするときにはとっても
大変だっていうね、
難しいので、なるべく、まあ、客観的な表現を取るようにはしているんですが、一方で、まあ、言葉の豊かさって、料理の豊かさっていろいろあるので、例えば切り方一つでも、よくマッチ棒のように切るとか、拍子木に切るとか、同じ四角くて棒でも、はい、まあ、そうやって表現するわけですよね。半月に切る、
その、まあ、人が実感として分かりやすいようなもので例えたりとか、
でその言葉を確かに長さ4センチで5ミリ角に切るって書けば正確なんですけれど、うん、ただなんか、まあ、味気なくもあるの で、
そうです、ね、
ただ、再現性、先ほど、ね、おっしゃった
再現性、ね、
それも大事にしたいので、うん、まあ、両方書いたりですね、工夫はしています。なるべく、うん、料理の言葉は失いたくないなと。
いや、
使う人がいなくなるとやっぱり消えてしまうし、
う
ね、うん、特に辞書に残るような、まあ、ちょっと調理用語辞典というのはありますけれども、
そうなんですね、
そこまでこう細かい、用語が 残ってるわけではないし、あと家庭の料理って今でこそ皆さんが写真を撮ったりいろいろ記録するから、この先にはあの残ってすごいアーカイブができてると思うんですけれども、あの家庭料理って本当に記録にもなかなか残っていないものなので、なるべく言葉できちんと残しておくってことは大事にしたいです。
なるほどね、まあ、そのレシピに限らないですけれども、はい、料理の記事も含めて、逆に長澤さんがこういう表現はあんまり使わないようにしている、気をつけているみたいな言葉もあるんですか？
ありますね。
例えば
こだわるってやつですね。
こだわる別にいいんじゃないですか。
もうね、こだわり、
シェフこだわりのってやつ、
はい、シェフこだわりの、
ダメですか？
そうですね、これはもう料理人さんからもまあ笑い話的にというか、まあ釘を刺されるように言われた経験もあるんですけれども、こだわるっていう言葉自体、肯定するっていうのはまあネガティブな意味もあるっていうのもまあありますけれど、ただいや、そりゃ料理作るんだから全部にこだわってないとおかしいだろ、
そっちの意味でね、
はい、と言われまして、だからこだわりのスープでこだなんとかっていうのはなんか
言わない
の、どこにこだわってんのか、何にこだわってんのかっていうことを聞かないと、それこだわってることが伝わらないよねっていうことは、意識しています。
やっぱりそこはちゃんと正確な取材っていうのが必要になってくるっていう
ですね。どうしてもそのよ、今だと豊洲市場になりますけれども、毎朝豊洲で仕入れてって言っても、それもあの豊洲の仲卸さんたちから、まあ、笑いながら釘を刺されたものの一つなんですけど、別に豊洲で買ってるからって、それが全て最高級の食材とは限らないわけですよね。豊洲の市場に来て何を買ってくれてんのかなって言われて、そういういい加減なことを書くんじゃないよと言われました。まあ、そうやって現場の方にですね、ボコボコと鍛えられて
ボコボコと別になんか殴られたわけじゃない、まあまあ擬音語として、
はい、オノマトペとして、ね、オノマトペとして、
はい、でも豊洲の人がご自身でそうおっしゃるっていうことはやっぱりその重みがありますよね。
そうですね、まあ、具体的にこれこそこだわりポイントって本当皆さんに、料理、魚の好き嫌いって、あの目利きの話を聞いてると本当本当に飽きないんですけれども、それぞれの方自分の好きな魚っていうか得意な魚があって、その競り場で魚を選ぶときに魚のどこを見ているか、この間もう80代の、ベテランの方がサワラが好き、あ、ハモが好きだ、ハモが好きって言って、ね、はい、で、今はですね、活魚で生きた状態でハモ来るようになってるんですけれども、で、相対の競りではなくてハモだけは時期にはちゃんとこの入札の、競りをしていて、それぐらいこう大事に東京でもされるようになった魚なんですけれども、その皮をどうやって見るかとか、あの尻尾を触ってみてその柔らかさがどうかとかって、なんかもう恋人の話をしてるみたいな、
ね、ちょっと目がトロンとしちゃったりして、
はい、素敵なんです。そういう話を聞くと、あ、それがこだわりだから、それを淡々と書けばですね、いいなって。
そうですね、別にこだわりって書かなくても具体的にそういうエピソードを書けばいいし、はい、そもそも市場に来たら何でも美味しいもんだってわけでもないっていうね。
そうですね、
こだわりですね、まさにね。
そう思います。
僕ね、ちょっと一つどうしてもこう長澤さんに聞きたいことなんですけど、どうやってね、美味しいお店を見つけるかなんですよ。やっぱり昨今それこそ食べログなんかを見て星のついているところを行く、まあこれはこれで結構なことだと思うんですが、まあそればっかりっていうのはまじけない。やっぱり自分でお店を開拓したいなっていうね、そういう気持ちもある。長澤さんってそういうのってどうしてるんですか？
例えば出張に行った時、はいはい、だと、まあでもそれは自分の直感じゃないかもしれませんが、地元の人に
聞きます。うん、ああ、そうかそうか。やっぱそれがいいですか？
はい、商店街の人なんかに、なんか、あ、電池がちょっと切れちゃったから電池買おうとかってお店に入るじゃないですか。ちょっと例えが変だったかもしれないけど、はい、そうすると、なんかちょっと終わったらなんかありますかねみたいに聞いてみるっていうようなのも一つですし、あとはその通りかかって、まあ、なんとなくピンとくるっていうのがあるかもしれません。
まあ、ちょっと言語化してないじゃないですか。
そうですね。清潔感があるといえばあるかな。
それっても結構大事かもしれませんね。
そうですね、
ちゃんとそういうところにも気を回しているってことは、おそらく料理の方もいろいろ細かいところに気を使ってるだろうっていうのは推測ができる。
そうですね、 言語化するの難しいですね。
結構じゃあでも感覚で、あ、ここだってピンときたりするもんですか。
うん、
だって無数にありますよ店。
そうですよ ね、
ねえ、
まあ、近所であればこう、うん、前を通って、うんうん、なんとなくこう出入り してる人がいるなとか、
あ、
そういうので感じることもあるかもしれないですし。
じゃあお客さんを見てるなんてこともある。
そうですね、お客さんの雰囲気がいいお店は美味しいお店が多いと思います。
まあ、それに出てきた時にね、こう楽しそうな顔、満足そうな顔をしてる、 それは間違いないでしょうしね。
そうですね、うん、まあ、別に行列してるお店がにもいろいろあるとは思うんですけれど、なんかあまり
必ずしも、ね、
そう並んでる時にそんなに楽しそうじゃないオーラが出ていると、うん、これは、ただ行きたい、行列をしてるお店に行きたいから並んでるのかなと思ったりはしますね。なるほどね。
そうかそうか、なるほどね。並んでる人のこう表情なんかもあるわけですね、
はい、なんかいつものことだよみたいな感じで並んでおられると、うん、あ、うんうんうんうん、きっといいとこなのかなって。
そうですね、はい、あ、なるほどね、だからなんかいかにも流行りものみたいなので人が並んでる時ってで、まあ、なんかこう表情がないというか、
表情がないですね、
まあ、ひたすらその時間を潰してるって感じで、はい、スマホを見てるような感じ、でも本当に僕の近所にもいつ、まあ、最近コロナであるんですけど、いつもこうね、居酒屋さんで人がこう並んでる、まあ、椅子なんかもちょっと用意されてるようなところがあって、だからもう必ず並ぶと分かってるから椅子が並んでるんですけれども、うん、やっぱりね、みんな待ってる間ね、ちょっとこうね、話をしたりしてね、こう待ち遠しいって感じでと楽しそうなんですよね、はい、そういうところっていうのはやっぱり自分行ったんですけど、ああ、うまかったですね。
それは良かったですね。
だそういうのはあるかもしれないですね、でも長澤さん、今のところはちょっとあんまり言語化できてなかったな。
そうですね、これちょっと次までに考えておきます。
課題にしてもらってね。
はい、
うん、なんでか僕分かりますよ、はい、それ人に伝えてこなかったんでしょう。やっぱり美味しいお店はちょっと自分が知ってるで、
まあね、そうかもしれません。
友達を連れてくとかあるかもしれませんけれども、
はい、ただ今も Google マップに星だらけなんですけど私。
そうなんですか。どういうことですか。
行っていいなと思ったお店に保存するっていうのあるじゃないですか、
はあはあはあはあ、
それで以前はですね、下町の支局に行った時は、うん、まだ地図だった時代で、紙の、で地図にくるくる丸をつけてお店 の、
名前を書いて、それもいいですけどね。
それで支局長と店合いっこしてましたね、はい、共有財産としてやってたんですが、確かに行ってみたいな、まあ、思うツボですけど、こう印をつけたりして検索しています。
うん、いやでもそういう欄って新聞って別にないですもんね。ここが美味しいよっていうのは ね、まあ、それ宣伝だし、
まあ、時々その料理評論やレストラン評がなんでないのかっていうことを、まあ、聞かれることもあって、さっきに海外の新聞ですと、まあ、ニューヨークタイムズなんか有名ですが、
そうですね、
そこで、でただニューヨークっていうか、まあ、町の新聞でもあるので、うんうんうんうん、そこで成立しているところはあると思うんですが、うんうん、なかなかこう、うんうん、みんなが共有味って共有できないこともあって、
そうですね、
はい、じゃあお店の紹介やね、商品の紹介をする記事はありますけれども、うん、なかなかこう共有が難しいってことで、レストラン表っていうのはなかなかうまくいかないかな。
まあ、だからそれこそね、そんなこと言ったら台無しかもしれませんけれども、本当に人によってその辺の捉え方様々で、
はい、
手前味噌なんて言葉ありますけれども、やっぱり自分ちの味噌が一番うまいっていうのが人間ね、どうしたってありますからね。そうですね、はい、そこをこうなんか、まあ、ある種の押し付けみたいになっても嫌ですしね、ということで多分言語化しなかったんじゃないかっていう私のフォロー。
なるほど、ありがとうございます
っていう気がしたんですけれども、やっぱりこう料理記者っていうのをこうね、まあ、あるいは食と文化の記者っていうのは長年ね続けてこられてるわけですけれども、はい、料理記者の面白さって何ですか。
そうですね、うん、まあ、真面目に言ってしまうと、
どうぞ。
料理を通してやっぱり社会が見えるというか、うん、まあ、どんなものも食を料理を書くことによって書けるっていうことが、うん、記者としての面白さだと思います。やっぱり人の生き様であったり、 あとは、
ね、まあ、
生産の現場がどうなってるかっていうことも、うん、まあ、いわゆる風上の方からこう大きな話として書くのではなくて、実際自分の食卓に載っている、ご飯 茶碗の中のご飯一杯、お味噌汁の中の人参一個から、まあ、書き起こしていけるっていうことで、そこをこうどんどん遡っていくっていう取材が一番面白いし、やりがいがある仕事だと感じます。
それこそコロナなんかに関してもこう食べ物料理から見えてくるものっていうのがある。
そうですね、うん、まあ、本当にクッキングっていうその料理をするっていうことが、うん、まあ、とっても大変なことでもあり楽しみにもなり、うん、人によっていろいろな感じ方をされたと思うんですけれども、うん、それはまあ料理をするっていうことに何かまあ人間によって根源的なものがあるからであり、それがあと社会的にいろいろな余計なものがくっついていることによって人を苦しめてもいるのかもしれないとか、まあ、考えることはいろいろ増えました。
僕ね、まあ、元特派員として悔しかったのがね、はい、テレビ東京にハードボイルドグルメリポートって番組あるんですよ。素晴らしい、知ってます、
はい、
でね、やっぱりね、食事っていうものをこう切り口にしてさまざまなね、この国際的な社会問題みたいな浮かび上がらせる一番最近のやつはアメリカ行って、白人至上主義の団体と黒人運動の団体とそれぞれ行ってご飯を見て
るんですよね、はい、
でね、やっぱそういうその食っていうものからその人の隣みたいなのが見えてくる。でまたね、みんなうまそうに食ってんですよね。
そうでしたね。
そっから見えてくるのはみんなこう主張は違うんだけれども、結局同じ人間だよっていうところ、
はい、
そういう、まあ、もちろんその番組は言わないわけなんですけれども、うまいことやってるなと思ってね。でそういう視点っていうのが実は新聞ってやっぱり足りてないとこあったんだろうなと、
うん、
結局対処交渉の話が多くて、国際会議でこう決まりました、一国の大統領がこう言いました、これも大事なんですよ、けどそればっかだったっていうところがなかったかと、
うん、
料理とかそういうその人間の営みから見えてくるものっていうのが実は本当に普遍的なんだってことをよくあると思うんですよね。なんかね、だからそういうことをね、もうちょっとこういろいろな記事に取り入れた方がいいんじゃないかなっていうふうにね思ってるんですよ、はい、
ぜひ一緒にやりましょう。
そうですね、はい、僕もやっぱり料理もね作るの好きですしね、はい、やっていきたいと思います。長澤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、
はい、というわけで長澤さんのお話伺ってきましたけれども、長澤さん、
はい、
はい、ご飯ラボ、これについてねちょっとお知らせをいただこうかと思うんですが、はい、どんな記事なんですか。
そうですね、先ほどお伝えしました通り、
うん、
まあ、A4 で切り抜ける料理紙面もそうなんですが、
はい、
調理科学の視点を盛り込んで料理のなぜ何に答えながら、
うん、
家庭料理のニュースタンダードを私たちは目指しているんですが、
はい、
朝日新聞デジタルの中では、うん、調理の手順についてポイントとなるところを動画で、ご紹介しておりますので、
いいですね、
ぜひご覧になってください。
朝デジの方でも見れるし、
はい、
なおかつその動画もついてると。
そうですね、はい、今食のチームでは朝日新聞キッチンというアカウントでツイッターの発信もしております、
うんうんうん、
毎日のレシピ、ご飯ラボの裏話や写真撮影の風景なども、ご紹介しておりますので、
うん、
合わせて検索していただけますと、
ね、
楽しんでください。
わかりましたね。ぜひね、皆さんもこれご覧になっていただいて、ますます料理ね楽しんでいただけると嬉しいなというふうに思いますね、
はい、よろしくお願いします。
長澤さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。